収録までだいぶ時間が空いてしまい申し訳ございませんでした。こんなね間空けてしまったのは今年のゴールデンウィークでコロナっぽいものにかかってた時期以来かなと思いまして、まあその時はね体調不良ということでまあ仕方なかったんですけれども、まあ今回はいろいろとタイミングを逸しつつの話になってしまってですね、非常に、申し訳ございません。とはいえ、明日ですね12月31日まで全日本プロレス、試合ございますので、こちらの、プレビューを行えなわないわけにはいかない、それして、それを見ないことには年を越せないということで、なんとかですねちょっと収録したいと思っております。本当はね、棚橋新社長の話とかですね、ニュークロニクルZ2 のですね、レビューとかですね、でレビューなんかはもうしっかりね実はがっつり書いたりしててですね、あと収録するだけなんてとこだったんですけれども、ちょっとこちらタイミングを完全にね、してしまいましたので、まあ前半にちょこっとだけちょっと喋らせてもらおうかな、せっかくなんでね、それ喋ってですね、ただ、メインは全日本プロレス、12月31日こちらのですね、年末の大試合、こちらのプレビューの方にさせていただきたいと思います。そんなわけで始めてまいりましょう。大好評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。そんなわけで第357回になりました。今回は、全日本プロレス、12月31日代々木体育館代々木第二体育館大会プレビューをホゲホゲとというお題で進めさせていただきたいと思います。とはいえすいません、最初に、最初にですねちょっと雑談させてください。棚橋新社長、こちら誕生したということでですね、日本のプロレス界にこうまた一つ、何か、風が吹くのかななんていう感じがしております。ちょっと本当に、タイミングをしてですねネタも古く、まあ1週間ちょっとで古いっていうのも大変失礼かもしれないんですけども、新鮮さはないんでね非常に申し訳ないんですけれども、個人的にはねその時にね思ったことを書いてたレビューなんか感想なんかこうメモってたのを見ますとね、棚橋弘新社長がですねこうどんどんですね選手気に入らない選手をですねファイヤーしてってですね、悪の社長をやりつつ、なぜかそのファイヤーされた選手はですねノアとか全日にこう急に上がり出すっていうですねうまいこうね、ことができないのかななんていう話をしつつですね、あとはですね社長権限発動でですね 1.4 のメインカードを変更してですねなんかもっとすごいものにしてこないのかとかですね、そういったのをね期待しつつですね、うちのワイフが言ってたスーツ着てパンパンになってる棚橋弘が巨乳グラビアアイドルみたいだねなんていう話でですね鼻からお茶を吹きそうになってですね、いたりしたんですけれども、まあそんな、棚橋新社長のですね、話題もですね吹き飛ぶようなですね、全日本プロレスからの対談者なんていう話もあってですね、すいませんねちょっとまとまりなくて申し訳ないですけど、その辺の話については少し、本編、中身の方でお話ししていきたいと思います。で、ちょっとだけ、ニュークロニクル Z の話ですね。こちら、全般的に非常に面白い、試合がありました。本当にメモにして3ページぐらい、まあ、ちっちゃいノートですけどね、にしてね、3ページぐらいしっかり書いてるぐらい面白い試合だったんですけれども、やっぱり選手がね、かなり生き生きと、していたのかなっていうところが良くて、かつその若い選手に、試合を任せておきながら、破綻しているような試合も一つもなくてですね、全部面白かったんではないかなっていうふうに思います。第一試合のね、井上鬼塚組対、野村阿部なんてのは、しっかりと、強さを見せつけてくれたノムタクとかはね、良かったかななんて思ってますし、大森北斗香取高弘組対石川祐希、綾部蓮ですね。こちら、香取選手、ちょっとどうしてもねこのメンツから見ると1枚落ちてしまうかもしれないんですけれども、北斗選手との連携とかもねしっかり良かったりしてですね、一緒にねウサギ持ってウサギ細胞ちゃんっていうんですらしいですよ、一緒にね入ってきたりとかっていうのも良かったし そういったところもね、本当に、だいぶ良かったんじゃないかなと思います。第3試合のね、レッスルワン同窓会なんかでもですね、ちょっと立花選手がね負けちゃったのがねちょっと悔しいんですけども、まあ他の選手がかなり立場どんどん上げてきてますからね、まああと熊嵐選手のその説得力、そういったところも踏まえるとね、この結果もやむなしかなと思いつつ、来年は立花の兄貴のですねブレイクっていうのもですねもっと期待していきたいと思っております。だってトレーニングして練習してないとあんなしっかりした体にならないですよ本当に。いやいや、もっと本当に、認められていい選手だと私は思ってます。第4試合、3ウェイの田村家 VS 吉田家 VS 岩崎家、こちらもですねもう面白かったですね。吉田和正選手でかくていいですね本当に、あんまり見てなかったんですけれども、これはなかなか化けそうな、ちょっと遠目に見ると中山きんに君みたいな感じもするんですけどね、その辺のもう合わせて、ね、逆に良いんじゃないかなと思ってます。田村家がですね仲良かったのもこちらは非常に印象的でした。で、青柳優馬青柳敦樹 VS 斉藤純斉藤玲のですね、こちらは本物の、斉藤家 VS 青柳家、こちら良かったな、いい本当に、いいばっかりでね申し訳ないんですけれども、何が良かったかって、入場のねその青柳兄弟が新人のコスチューム、この若い世代のね大会だからってな、あとあれですね、この試合前にねその入門テストなんてのもあったんで、そこに合わせてだと思うんですけどね、若手コスで入場してきたのがね新鮮で、まあ、ちょっとね若手コスで若手っぽかったから負けましたっていう感も出るからね、ちょっとねずるいところはあるんですけれども、それでもね斉藤純斉藤玲の、大暴れっぷりが見られたっていうのは良かったです。そしてメインイベントではね、ライジングハヤト選手が、今治タオルマスカラス選手をですねしっかり引き上げるような試合をして、こちらもですねまだまだ選手を引き上げる立場になんか全然いないはずの本田隆起安西優馬がですね堂々とメインで試合をしてくれたっていうのは、こちら良かったのかなと思っております。どこかでその青柳、ライジングハヤト選手プロデューサーのねライジングハヤト選手が言っていた、ギリギリ9年10年の、青柳優馬 VS 熊嵐本当に組んでみたいなんて話してて、それとかが本当に見られると嬉しいななんて思っております。では、この、面白かったですね、また、第3回もね決まったみたいですし、この形式で続いていくと、そして今度はねもう少し大きい箱とかになってくれると、いや各団体からねファン集まるんだから、もうワンランク上、新宿フェイス高いのかな、フェイスってねもう少し入る箱でもね埋まりそうな気はしております。というわけで、ニュークロニクル Z のですね、簡単でしたけどもレビューは以上にさせていただきたいと思います。では、いよいよ、12月31日本題、東京国立代々木競技場第2体育館、こちらですね、12月31日、もう本当にね年末に行われるこの大会ですね、プレビューしていきましょう。試合開始は、14時からということで、そうなると試合数が、10試合あるんで4時間コースになるのかな、年末に4時間はしなかなかしんどいと思いつつですね、やっぱりせっかくのねビッグマッチだったらそれなりの長い、見たいなっていうふうには思っちゃいますよね。では行きましょう。第1試合、ガオラ TV チャンピオンシップ前哨戦6人着マッチ30分一本勝負、ブラックメンソーレ野村拓也阿部文則 VS 田中稔土井成樹岩本浩二ということになっておりまして、いやーもったいないっていう言い方しちゃ申し訳ないですけども、この中に組まれたってことは、ブラックメンソーレ本気でねその田中稔からベルトを取りに行くっていうことをね念頭に置いてみてもいいのかなっていうふうに考えております。どうしてもそのいろんな都合でですねその負け役に王が多いブラックメンソーレ選手ですけれども、時々ねその本気モードってのを見せることになっております。で今後、この後話すねその大森さんの去就に関してもですね、そのガオラ TV をですね取ったことない大森さんのためにも自分は取りたいんだっていうのを見せてくれるんであれば、この試合では、しっかりとしたものを見せて、そして 1.2 の、タイトルマッチの方に向けてってくれるんではないかなというふうに思っております。脇を固めるのが、何しろねそのタイトルマッチを行うメンソーレ、田中稔以外にも今日固めるのが野村拓也、阿部文則、そして土井成樹、岩本浩二なんてことになっておりまして、まあ、これはこの田中稔、土井成樹、岩本浩二、外敵という括りにねパパッとしてしまっていいのかっていうと、まあいいと思います。これでね全日をね侵略なんて話になったらすっげえ面白いですし、まあまあ で土井選手もちょっとこの日は飛び道具的な参戦になっておりますけれども、普段はねその北斗選手とか、鈴木稔選手この辺りとね組んでやってるってことを考えると、岩本選手もねこの辺りとの手を組む形に、今後なっていくのもありなのかななんて思って、そうなってくるとますますジュニアの、バチバチした戦いっていうのは活性化していきますね。で対戦相手野村拓也、阿部文則、まあまあ在日ファン、そして全日以外のファンからしてみたらこの2人をジュニアの枠に収めるのはどうだよっていう、特にね野村拓也選手なんかはそうかと思いますけれども、それでも面白い試合が、見られるんであれば嬉しいことじゃないですか。まあ、とにかく本当にこのカードの中ではですね、ブラックメンソーレ選手、田中稔選手の、戦いがですね埋もれてしまわない、埋まらないような戦いを、ブラックメンソーレ選手が田中稔選手だけにこだわらずに対戦相手に素晴らしい人が2人いるわけですから、ここにちゃんと突っかかっていけるかどうか、こことともちゃんとやれるかどうかっていうのは、一つの見どころになってくるんではないでしょうか。とはいえ土井直樹とね阿部文成、今本浩二と阿部文成、やっぱりこの辺もなやっぱり見ていきたくなっちゃうのはしょうがないですね。続きまして第2試合、大森隆夫全日本プロレス所属ラスト6人タッグマッチ、大森隆夫、本田隆起、井上亮 VS 永井光也、土井浩二、熊嵐となっております。大森さんのチームはですね、大森隆夫、本田隆起ということで、本田選手が、レッスル1が、亡くなった後に、全日本プロレスに直訴して、入団の道しるべを作ったのは大森選手ということで、この本田選手からしてみたら大森さんに対してのこの恩返しのタッグ、そして井上選手といえばですね、デビューして、間もない時期に、大森選手と組んでアジアタッグに挑戦ということでダイビングエルボードロップをですね、直伝された、このつながりもあります。大森さん、それこそ古くはアクスボンバーズの頃からですね、後進をこう育てるっていうところにもですね、目を向けていた、そういうタッグマッチが結構タッグとかがね多かった中で、最後の弟子というようなね形になるこの2人がですね、最後の、ラストマッチに花を添えてくれます。対戦相手永井光也、土井浩二、熊嵐ということですね。土井熊がですね久々に参戦っていうのは、これはもう多くの、全日本プロレスファンが、待ち望んでいた状態です。まあまあ上がらない理由っていうのはいろいろあるんでしょうけれども、こうやって節目節目でですね上がってくれると嬉しい。そして土井浩二選手も、熊嵐選手も大森さんに対して の, そのリスペクト、まあ、本当はねあの王道トーナメントの時にその熊嵐 VS 大森隆夫でワイルド対決だなんて言ってたのもですね踏まえてですね、どこかでシングルマッチなんてのもねあの見たかったんですけれども、ちょっとそれは叶わない、一旦叶わないことになってしまいましたけども、ね、いやとはいえね土井熊工業こちらがですねあのすごく面白かったような形ですんで、今度ですねそういうのがあった時にはそのフリーになっている大森さんにですね声をかけてなんてことがあれば、私もですね、足を運びたくなるのかななんて思っております。永井選手はなんでここにいるんだろう。でまあちょっとここで大森さんの話しちゃいましょう。まあおそらくのいきさつはですね、あの富士コブラの方であのグレート富士さんがですね、話していた内容が、まあ、ほぼほぼ当たりなんじゃないかなって私も思っております。どうしてもねあの最近ではその前線で活躍することもなくてですね、結構シリーズしっかり、いなかったりとかってこともあったりしてですね、そうなってしいる状況っていうのが非常に残念です。全日本プロレスでねその年を取ってくると、まあまあかつての話で言いますと馬場さんですとかね、永原遥香選手とかマイティ井上選手とか、そのあたりっていうことで前座の方でその明るく楽しい部分を任されるっていうような、こともあったかと思います。ただやはりその明るく楽しくっていうのを任せるにはがたいがいいし強すぎる、大森さんに対してどう扱っていいのかわからないっていうのがね全日本プロレスからしてみたらの本音の部分もあったんでしょう。大森さんがね会見でも話していたように、あの12月いや2012年に、観客ジャッジメントを行ってですね、再入団した後にはですね本当に骨を埋める覚悟であったということですけれども、今回はねその大森さんのからではなくて全日本プロレス側からのおそらく、申し出による、対談になってしまったということであれば、まあ大森さんとしてはそれを断る術がないと言いますか、なので本当はね最後まで、骨を埋めさせてあげたかったっていうのが、大森隆夫という選手をねひたすら追いかけ続けている、私の気持ちではありましたが、まあそこに居場所がなくて大森さん本人が、いや本意か不本意かわからないけれども納得している状態なのであれば、ここは大森さんをですね、送り出すしかないのかなっていうふうに思っております。非常に、 寂しくなるなと。全日本プロレスを見に行けば大森さんが見られて、そしてそれ以外の素晴らしい選手たちの試合が見られるっていうふうに思って行ってた中で、全日本プロレスを見に行っても大森さんの姿がいないとなるのはですね、本当に、寂しいことです。しかし、その大森さんが、繋いでくれた全日本プロレスと私の縁、何しろ無党全日の頃ってほぼほぼ見に行ったことがなかったんでね、その中でですね、繋いでくれた縁によってですね、今の全日本プロレスっていうのを、すごく楽しく見させていただいている私としてはありがとうを言いまして、またスポット参戦でも構わないんでね、あの全日本プロレスで、大森隆夫がアクスボンバーを放っている姿、こちらを見られたらななんて思っております。ちょっと大森さんの対談話で、で脇道にそれたんで、このまま脇道にそれていっちゃってですね、同時に木原さんもちょっと対談っていう話が出ております。ちょっとね、対談者が目立つということで、まあそのリー・ニッカンさんだったり、リングアナの奥田さんだったり、こういったあたりがどんどんその裏方の方も対談していくなんていうのが目立っていくわけですが、まあ今回に関してはかなり全然正直趣は違うのかななんて思っております。あの一方でそのね、尾形レフリーがデビューしたりとかっていうのもあったりしてですね、まあまあ何かしらの改革が起きている、状況っていうことなんだろうなと思うとですね、完全に悲観的に見る必要もなくてですね、まあちょっと言い方悪いかもしれないけど、レスラーをも食いかねない、キャラクターの人が、退場していくというのは、レスラーにとってみれば、活躍の場が増えるという、ところかなと思いますんでね、まあ、ただね、リングアナウンサーとか本当にやっぱいないのはちょっと厳しいと思うんでね、私もあと20年はかければリングアナとかね、募集してたら応募したかったななんて思いつつ、まあまあ難しいんだろうなとかね、思ったりもしている次第でございます。まあそんなわけで、まあ、いなくなる方々にも、何か、来年は良いことがあるなと思って、おります。第3試合、エレックプレゼンツタックマッチ30分一本勝負、青柳優馬吉達 VS 石川修司綾部蓮ということで、やたらとねこの試合に対してエレックプレゼンツっていうのを強調しているのがね、非常に気になった部分はではあります。ただすいません、富士コブラの話ばっかりして申し訳ないんですけど、富士さんがね青柳優馬の対戦相手決まんなかったからこのカードに落ち着いたんじゃねえなっていう話をしててですね、確かにそれも一理あるなっていう、何かね大物ゲストを呼ぶことで交渉まとまらなかったのかななんて思いつつ、ただそれも最もだなと思いつつ、全日本プロレスって結構そのメインとかがしっかりしているときにあんまり多くのカードをぶち込んでこないっていうことも普通にやるので、まあまあそういう形だったのかな、単純にこの日は、まあそれこそ宮原健人という、絶対的エース顔がいて、でもう次の顔になるであろう青柳優馬、こちらが両方こう大きな何かがあってしまうのは、避けたい、バッティングするのを避けるっていう意味では、まあ、この辺に落ち着かせているのかななんて思っております。余計なことは言わなくて済んだ。よし、次。第4試合、新人王決定スペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負、斎藤潤 VS 斎藤麗。第4試合、もったいない。けども、まあ、わちゃわちゃすんだろうな。いやいや、まあ、タックマッチでばっかり見ていますけども、シングルマッチ。まあ、麗選手はね、DDT のリングの方でもね、シングルマッチ少し経験してきていて、そういう意味では麗選手、ちょっとばかし有利な部分ももしかしたらあるかもしれません。弟のレイ選手の方からですね、青柳兄弟を倒した後にこのどちらが本当の新人王か決めようじゃないかっていうですね、いい声でですね、決めて、それに対して純選手が兄より優れた弟は存在しないっていうですね、名言を吐いてですね、この、試合をが決まったわけでございます。決着つくと正直思ってる人はあんまりいないと思うんですけれども、まあまあそういう意味でもですね、まあいずれそのまあまあ最高キンキンではないと思うんですけど、本当にね、王道トーナメントないし、チャンピオンカーニバルの決勝戦で行われてもいいようなカード、ここでですね、早いうちに一度、布石を打っておくっていうのは、全日本プロレスとしては非常に大きな意味を持っていると思いますので、で、まあまあ、単純にもう大きい選手2人がガンガンぶつかり合う、兄弟であろうとなんだろうとぶつかり合う、この姿をですね、見せられるっていうのは良いのかなと思っております。青柳兄弟はね、お父さんお母さんの前で戦わされたって言ってましたけれども、斎藤兄弟も 親戚とか来るのかと。私は、レイ推しなんでレインが買ってほしいなと思いますけども、やっぱ向こう試合かな。第5試合、足野翔太郎復帰戦タックマッチ30分一本勝負、足野翔太郎 T ホーク VS 黒潮東京ジャパン立花聖吾です。この試合は、まあまあレッスル1なんですけれども、レッスル1好きだった、フォロワーさんのね、あのツイートでですね、足野翔太郎が来年のポスターにいねえっていうのをですね、気づかされてですね、すんげえビビってるんですけれども、大丈夫ですよね。何しろ来年のポスターには大森さんもいなければ、他にも何名かいない選手で、その中の一人に足野選手が入ってた。まあ足野選手でポスター取った時怪我してたからっていうことでですね、ぜひですね、何でもない状態で、来年を迎えてもらえると嬉しいんですけれども、足野 T ホーク組なんて、これ本人がね、インタビューで言ってましたけれど、インタビューとか YouTube のねやつで言ってましたけども、まあ正直成り立つことは期待しないけれども、まあこの2人が組んだら普通にうまく回るんだろうなっていうところ、対する黒潮東京ジャパン立花聖吾はですね、チャンピオンファーニバル、世界最強タッグ決定リーグ戦でですね、かなり大暴れしたチームですんでね、そういう意味ではそのチームワークではこっちが上だけども、個々の力では足のティーホークが上なんていうのを踏まえてですね、見てみると面白いのかななんて思います。第6試合、スペシャルタッグマッチ30分一本勝負、安西優真チャーリーデンプシー VS 藤波辰巳レオナ。いやー、これ何がねずるいかってね、藤波辰巳の横に、公式ページ見るとね、藤波辰巳の横に WWE ホールオブフェーマーって書いてるんですね。ずるい。そんなわけで、全日本プロレス新進気鋭の若手である、安西優真と、NXT の隠し玉チャーリー・デンプシーかのウィリアム・リーガル卿の、ご子息であられるこの、チャーリー・デンプシー、こちらがタッグを組みます。ちょっと話を、そらしましょう。爆弾、全日本プロレス何個か落ちたわけですけども、そのうちの一つがこの、NXT との提携とまで言っていいのかな、連携、なんと、福田社長のですね、小芝居とともにですね、WWE と電話をする、NXT と電話をするなんていうところでですね、なんと、サブミッションアサシンという名前を出して、その中で、いろんな、何人かね、選手が上がったんですけれども、登場することになったのが、このチャーリー・デンプシーです。このチャーリー・デンプシー選手、正直あんまり試合見たことないというか、一回も見たことなくてですね、そういう人、結構多いと思います。ただ、私ですね、WWE であったり、かつての新日本プロレスで、お父さん、ウィリアム・リーガル卿大好きでですね、もう、それこそ、WWE のその、プレステ2の、ゲームとかでね、入場曲とか作るときは、このウィリアム・リーガル卿のですね、入場曲でね、自分のキャラクター入場させたりなんてしてたぐらいですね、すごい大好きでですね、でそんな人のですね、息子ということでね、かなりで話を聞いてると評判もかなり良さそうっていうところがありまして、期待しております。ここと手を組むこと、そして対戦相手にちゃんと WWE ホールオブフェーマーを置いてあることっていうのが、果たして全日本プロレス来年の一体何につながっていくのか。そして安西優真とチャーリー・デンプシーが組む、海外のね、プロレスファン、海外好きのプロレスファンからしたら何言ってんだこいつって思われるかもしれないですけども、個人的にはそのかつてのね、小橋健太ジョニーエース組をですね、思い出させるような、若手のイケメンタッグチームなんていうね、そういったことのね売り出し方、一時期ね、何回も言ってるんですけどね、青柳優馬とね、名前忘れた、外人の選手組ませてこう売り出そうとしたけども、直後にコロナになってね、売り出せなかったなんていうのもあって、やっぱりその全日本プロレス結構その日本人と外人選手をね、組ませて売り出すっていうのもね、一つのこの伝統みたいになってる部分もありますんで、このタッグチームも非常に期待かなと思っております。話ちょっと飛ばしますと、でこのチャーリー・デンプシーが1月3日、に行われます三冠戦の挑戦者ということになっております。三冠戦が世界に響く可能性があるこの試合、チャーリー・デンプシーの実力というのがこの試合で、どれぐらい見せてもらえるのでしょうか。対戦相手にレオナいるけど、これ大丈夫かしらね。はい、 では続けてまいりましょう。第7試合 AJPW vs DDT 100マッチ30分一本勝負、青柳敦樹ライジングハヤト vs 上野勇気小島遠いということでですね、DDT からはまあそこそこ、上の方の、選手が参戦ということで、迎え撃つのは全日本プロレスジュニアの、ベースジュニアの最強タッグって言っていいよね、人気加味すると最強タッグ、青柳敦樹ライジングハヤトの、戦いとなっております。まあハイフライ対決になるんでしょうかね、すみません、あんま小島選手ごめん、実は全然知らなくてですね、どういった戦いになるのか、そういった意味でも楽しみにはできるかなと思いますね、ハイフライ対決、しっかり、目に焼き付けることができるのではないでしょうか。第8試合世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負、第66代王者エル・リンダマン VS 挑戦者田村ダン、まあ YouTube での試合関係とかも皆さん見たと思いますけれども、エル・リンダマン選手が、全日本プロレスのねジュニアをひたすら小バカにするという姿勢は変わっておらず、ただこういった、小バカに、するチャンピオンに対して勝てていないというのも事実、そこで満を持して田村ダンの挑戦が決まっているわけです。田村ダン着々とですね、実力を刻んでいて、みんな明らかに強いっていうのは分かっていながらも、それでもどうしてもその、ベルトに手が届かない、かったわけです、タイトルに手が届かなかったわけです。そんな中で、今年は、ジュニアバトルオブグローリーを、制しまして、誰にも文句を言わせない形で制して、そして満を持して、挑戦、エル・リンダマン、何にしろね田村ダンのその良さってどっちかっていうと、その自分より大きい相手に対してパワー負けしない部分っていうのがね大きいわけですけれども、この対戦相手エル・リンダマン選手、田村ダン選手よりもねかなり小さいわけで、そういった相手にですね、じゃあ何を見せるか、もうパワーで圧倒するところを見せつけるしかないですよね。そうなると、まあリンダマン選手もねかなりその大きい選手をジャマンで投げ切るとかそういったところもありますんで、そういう意味ではオールマイティーなリンダマン選手に対して、武骨で、レスリングのしっかりした田村ダン、こちらがですねどういった、戦いを見せつけて、そして勝ってくれるのか、もう勝つ前提でしか話をしませんけれども、全日本プロレスジュニアのですね頂点に、しっかりと、立ってほしいなというふうに思っております。第9試合スペシャル6人タッグマッチ30分一本勝負、スワマ鈴木秀樹佐藤光 VS 鈴木みのるデイビーボーイスミスジュニア大森北斗、ここもあれだな、鈴木秀樹かっこ NXT フォーマー8万って書いてるよ、いやーめちゃくちゃ怪しいな全日本プロレスの来年ね。そうなると鈴木秀樹がやっぱり一つのキーパーソンになってくるんですかね。いやいや、でも鈴木秀樹がねその全日本プロレスがっつり絡んで、今の全日本プロレスの練習プラス鈴木秀樹の、テクニック、持ち得る技術っていうのが、全日本プロレスに継承されていったら、これほどすごいことないと思いますよ。で諏訪間とね仲良いわけじゃないですよ、諏訪間と手を組んでいるわけですから、諏訪間イズム、そしてそこに、スパイスのように効いてくる鈴木秀樹のイズム、いやこんなのが根付く環境が出来上がったら全日本プロレスもう一段上行っちゃうんじゃないですか俺ねえ。鈴木秀樹とね佐藤光は結構仲いいんでね、こっちのチームワークに関しては問題ないですね。対戦相手鈴木みのるデイビーボーイスミスジュニア、おお、これ鈴木みのるランスアーチャー組だったらね、かつて新日本プロレスのねワールドタッグリーグも優勝した、そして、キングオブプロレスリングというカードゲームですねの第4試合ですね猛威を振るったですね、タッグチームだったわけですけども、この日は、そのランス・アーチャーの、タッグパートナーでもあった、デイビー・ボーイ・スミス、いやー KES もねめちゃくちゃいいチームでしたね。そのデビューボーイスミスジュニアがですね、満を持して全日本プロレスに登場、かつて、チャンピオンカーニバルに来日が予定されていたもののコロナで延期、そこからですね、音沙汰なくて、ただ今年急にですねインスタかなんかに急に全日本のロゴとか上げたっていう話でしたよね、それでデビューボーイスミスジュニアの参戦、いやなかなかいいところにぶち込んできましたね。鈴木軍そのものは解散してしまいましたけれども、鈴木みのるとデビューボーイスミスジュニアっていうのはもちろんダック組んだことがあるわけですし、こうなってくるとね、やっぱり大森北斗というキーパーソンがですね、どう絡んでくるかっていうところをですね、この日はメインで挑戦する、この日メインで、 挑戦者を迎え撃つ中島勝彦とのタッグで、全日本プロレスのタッグの頂点を取った男がですね、この日は、鈴木みのる、今までのパートナーともう一度組んで、戦うということになっております。まあ、セミファイナルに組まれているところもありまして、注目っていうのはやはりその鈴木秀樹とデイビーボイスミスジュニアのこの絡みとかっていうところになってくるんでしょう。WWE 州のするこの、絡みがですね、それをですねどう全日食に、塗り替えていくのか。やっぱね、鈴木みのるってやっぱりその鈴木軍の影響というか印象が強いんでね、新日食強く思われますけれども、かつてはね、全日本プロレスでも大暴れしてたりっていうこともありますんで、その頃やってたのがね、あの諏訪間なわけですよ。そう考えるとその全日本プロレスっぽさに、WWE チックだけれども WWE じゃないこのスパイスが、散りばめられた試合、何が起こるかわからない、本当に、とんでもない試合になりそうです。そして第10試合メインイベント、三冠ヘビー級選手権60分一本勝負、第71代王者中島勝彦 VS 挑戦者宮原健人です。ずっとね、あの言いたいなと思っていた話をさせていただきましょう。中島勝彦、なぜかですね、あの全日本プロレスに上がるときに、闘魂スタイル、こちらを強く強く打ち出してきております。あの後から言われて気づいたんですけれども、斎藤ブラザーズとやったとき、アリキックまで放ってたんですよね。そういうことで闘魂かということで、さらには、最近だと、その昭和の過激な仕掛け人こと、新馬さんのとこに行ってですね、お話を聞いて、そして闘魂スタイルを名乗ることの、まあ、許可をもらったって言っちゃっていいんでしょうね。そしてさらに入場では、勝彦ボンバイエで、入場することを前面に押し出していると。これね、私何でそんなことするのかなと思って私なりに考えたんですけれども、これは中島勝彦なりのノアに対するその遠慮っていうんですかね、ノアに対して筋を通す意味での中島勝彦の発言だったんじゃないかなってずっと思ってるんですよ。なぜなら中島勝彦のまま全日に上がってここで宮原健人に負けることがあれば、ノアだった中島勝彦が宮原健人に負けたってなるじゃないですか。そうじゃなくて、闘魂スタイルをかぶった中島勝彦は宮原健人に負けても何にもノアにはダメージがないんですよね。だからそういうところに気を使えるようになったのかななんて勝手に感心していたのと、あと、全日本プロレスのが闘魂スタイルに勝ったっていう実績にもなるじゃないですか。すごくこの考え方って人によっては嫌がられるんですけども、私ってやっぱりその何かに勝つ何かに負けるってすごく重要な話だと思ってて、それこそそのワンナイトドリームの時にいい試合だったじゃないかっていうのはもう抜きにして、ね、やっぱ宮原健とか中島勝彦に負けたっていうことも自体がもうすごく嫌でしょうがなかったわけですね。なのでそのいろいろと悟ったつもりでいながらも勝負論っていうものに対して非常に強くこだわりを持っているのが私の見方であります。それと同じようなことって結構持ってる人っているんじゃないかなと思って、そうするとやはり全日本プロレスが闘魂スタイルに負けるっていうのは許されない話で、全日本プロレスが闘魂スタイルに勝ったら喜ぶ人っていうのはやっぱりいるわけですよ。これね、何度か話してて、話すたびにねちょっと呆れられるんですけれども、新日本プロレスの東京ドームにグレイシーツークが、来てそれを撃退したっていうので、プロレスはグレイシーにリベンジを果たしたって喜んでる人があんまいないみたいなんですよ。私はもう勝手にねそれを大喜びしてたような人種なんですね。それと似たような形って言っちゃ失礼かもしれないけどね、その全日本プロレスと新日本プロレス闘魂スタイルというものの関係というものを考えて引っ張っている人たちからしてみたら、ここって非常に中島勝彦が急に闘魂スタイルをかぶってきた意味合いっていうのはそんなところにあるんじゃないかななんていう勝手な、妄想の憶測をしております。借りました。 さてさて、まあまあその、勝ち負け、まあ宮原健斗が勝つのは確定として、また怒られそうですね、ただ、ワンナイトドリームの時もそうですけれども、まあ、とんでもない試合になることは間違いないわけで、あの時のよりもさらに奥で、今回はね、あの中島克彦は、世界最強タッグ決定リーグ戦ではノーザンライトボムという切り札をですね、惜しみもなく出してきておりました。さあこの宮原健斗に対しても今度はねノーザンライトボムっていうのが一つの勝敗の分かれ目になってくるんでしょう、ただ、宮原健斗、シャットダウンスプレックス、こちらでですね、あの切り返してしっかりいくことを期待しておりましょう。いやもう宮原健斗勝てっていうイメージしかないので、試合がどう進むかとかその辺に関してはもう何も話しません。だって勝ってほしいんだもん。これが年末、田村ダンが勝ってベルトを取り返して、宮原健斗が勝ってベルトを取り返すことで、全日本プロレスファンは明るく楽しく年を越せるわけです。本当にお願いします、勝ってください。声裏がっちゃう。こんな感じで、ね、全日本プロレスに対してかける思い、いろいろありますが、まだ情熱を持ってですね、応援していきたいと思いますので、なんとかお願いいたしますよ。そんなわけで 12.31 こちらのプレビューを終わりにしたいと思います。いや本当はね、あの2023プロレスハッスルジョボ的プロレス大賞とかのお話もね、あのしたかったんですけれども、すいません、なんかいろいろ取れなくて、やっぱりちょっとね、あの収録する場所がなかなか取れないのが一番問題ですね。あの喋っててね、あの子供たちとかに話しかけられちゃうのが一番しんどいんで、ね、寝静まるのを待ってると2時とか3時になって、そっから収録ってほんとちょっと最近体力的に難しくてですね、だいぶ間空いてしまったことを、まあ、改めてですねお詫びしつつ、こうね、まあさすがに最後かな、ただ 1.2 とね 1.3 のプレビューもしたいなとは思っているので、と言いつつカード全然出てないからしようがないのか、31日終わって1日一発目の収録になるんですかね、うん、この辺お待ちいただけたらと思います。というわけで、やはりちょっと収録は無理そうなので、今回で、2023年は、捕鯨納めとさせていただきたいと思います。今年はですね、先ほどから何度も出ているワンナイトドリームでですね、とんでもない、あのプロレス界ナンバーワンポッドキャスターことですね、あの国斉藤さんとのコラボでですね、とんでもない再生回数を叩き出させていただきましてですね、まあまあその再生回数にね、追いつけ追い越せをですね、来年はですね、目指していけたらと思いますので、引き続きどうぞですね、全日本プロレス並びに、最強ワイルドにホゲホゲと、こちらをですね、応援いただけたらなと思います。それでは本日は以上になります。本年も誠にありがとうございました。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 TwitterX のハッシュタグ今日ほげでのつぶやきですとか、DM リプライ、なんかでですね、コメントいただけたらお返事させていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。それではワイルドな年越しをお過ごしください。